恵み深い天のお父様、私たち一人一人の毎年毎年の人生の1ページに春夏秋冬をお供えくださって、楽しみ喜ぶことを許してくださって感謝します。また私たちは今秋の麗しい季節を共に迎えることができて感謝します。今週人工股関節の手術をされるルツコ姉妹に神様が触れてくださって、どうか成功して痛みが収まって、やがてもう片方の足の手術も両方うまくいくように特別に祝福してください。また日々みんなで祈っている下田姉妹に神様の平和が、喜びが、新しい恵みが天から火の光のように、その施設の病室に注がれることをよろしくお願いします。それから、高橋牧師先生、また私たちの教会出身の近藤先生の胃を摘出した後の生活に慣れて、そして恵みがあるようにお願いします。心痛む世界のあちこちでの地震や、また紛争戦争のニュースの中で、神様、平和の神がどうぞ特別に介入してくださることを、平和を地にもたらしてくださることをお願いします。私たち一人一人も身近なところで、家族親族またご近所で平和を作り出すものとなれるように導いてください。今日悩みを抱えて来られた兄弟姉妹を特別に神様がいたわって、そして力を与えて、ここからの一歩を祝福してください。体調悪い方々、ご家族にそういう方がおられる方、神様が健やかなる恵みを持って一人一人とご家族を包んでください。来月はいろんなコンサート、ゴスペルコンサート、またオルガンコンサートなどありますが、どれも祝福されますように、これからの聖書のお話もよくわかるように助けてください。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。なんとか最近ちょっといろいろ続いて、一月に一回しかここに来れなかったり二回だったりして、久しぶりの感じですが、まあ秋の喜びといえば、私のすぐ右手のお花、ススキとか花瓶も含めて本当に秋の味わいだなと毎週出るたんび思いますけども、それから確か今年は異常な暑さが続くので、紅葉はあんまり綺麗じゃないとかって報道されてたんですが、私がちょっと山とかに行った感じだと、いや綺麗だなと、今年も紅葉綺麗だなと思いました。もっと身近なところで言うと、我が家の一本しかないイチジクの木が、暑い夏だったせいかものすごいたくさん取れましてね、まあ言う必要もないけど、今朝何個取れたかというと29個。誰が収穫しましたかって、私が収穫したんですが、いや今年はこんな収穫で神様秋の恵みをくださったなと。じゃあ春夏秋冬の人生の秋のちょっと物寂しいような悲しさはありますかって、喜びと悲しみがあって人生ですからね、喜びと祝福だけだったらありがたみ何もないです、普通だから。悲しいことがあるから、ちょっとした喜びに目覚める、目から鱗ですね。じゃあ何がそういうことありましたかって、いろいろありますよ皆さん。人生も春とかギラギラした夏じゃなくて秋ですから。一番身近では、さっき週報の報告で1年364日の聖書日課を私が書きますと、1年は365だ、4と5を一つ間違えたって皆さんに許してもらえるでしょうけども、それからある印刷ちょっとした紙がねなくなって、どこに行ったかなって、もうさんざっぱら探してどこにあったと思いますか。 車の座席の下にあったんですね。それから伝道師に預かったすごく大事な鍵、あっちにないこっちにない引き出しにないとなったら、あとは人間の悲しいさがで、私か、いや私じゃないから家内か、もしかしたら伝道師かって、もう散々パラコンやって、結局私が全部悪かったのです。私のパソコンのそのバッグの袖に、なんでここにあるのって、もし皆さんがこっそり忍ばせた方がいたら私に申し出ていただくと、なんだか人生も秋になっていろんな記憶がかなり怪しくなってきたなということもあるんですけども、皆さん今日はそれでも約束を信じて旅をしたといっても130歳からの旅ですからね。私たちはここに引っ越してきて、このうちの何人かは11年ですか、間違ってないかな、そして教会ができて 10年ですからね。約束を信じて、あ、ここは神様が導いたふるさとじゃないけど、ここに住んだらいいよって信じて住んだんです。信じなかったら住まないんですね。そして建物を建てる必要もなかったかな、教会も新しいのあったけど、なんでも建てなきゃと思って建てて、約束を信じて建てたんですね。今日はヤコブって創世記50章までしかないんですが、46だからもうヘリの方、最後の方ですよ。147歳まで生きるから残り17年の生涯で旅をするって、しかも北海道から沖縄でも結構決断力必要ですよ。外国ですからね。エジプトに旅をした、なんでできたって、だから約束を信じたから言ったしできたということで、アウトラインを出していただきましょうか。今日は約束を信じる、約束って一体何って、それはピンポイントで、つまりその場所でその時にピンポイントで神様くださるんですね。いや5年前10年前なら全然心に響かなかったんです。今この時だから、この場所だから、心の奥深くにストーンと入るんですよ。神様が私たちの名前を呼ぶとき、誰々さん、誰々さん、聖書の時代ならサムエルよ、サムエルよ、今日の箇所ならヤコブよ、ヤコブよと呼ぶときに、でたらめに暇だから電話をかけるようにじゃないんですね。ピンポイントで、今だってその場所で、その時に、130歳の時に、今必要だと思うから、神様は約束を与えるんです。その約束には、何が含まれているかというと、近くの一歩と遠くの未来ですよ。まあ、どんなスポーツでも、やがてワールドカップで優勝するとか、まあ、日本もいずれ優勝するってサッカーは目標、高い目標を掲げているようですが、もしかしたら本当にあり得るかもって思ったりする時もありますが、いきなり一足飛びに行かないから、近くの今年のアジアカップでは絶対優勝しますよとか、したら、いつの日か世界一になるかもって思いますからね。だから近くと遠くの約束が混在してるんですね。さあ、じゃあ皆さん、2節をまずお読みしましょうか。130歳になったヤコブに神様は呼びかけられた箇所、読みましょう。はい。神は夜の幻の中でヤコブよと彼は答えた。はい、ここにおります。いいですね。少年サムエルにも誰にも天の声がない獅子の時代に、サムエルよ、サムエルよ、聞き逃したとか聞き流したとかじゃなくて、はい、ここにおりますと。ヤコブはそんな若い少年じゃなかったけど、晩年でも少年でも神様の愛する人を神様は捨てないから、どんなに情けない人間でも、ヤコブのように癖の強いそういう人でも関係ないんです。そういうことは、いい人間だから神様が導くとか、他の人よりもレベルが低いからとか関係ない。そういうことは、神様の愛する人に年をとっても、はい、ここにおりますと。で、これ一体どういう場面ですかって説明しますね。自分の当時末の娘が死んだという嘘のニュースが届いて、嘘です。それはヤギの血に浸した袖の長い、まあ、今半袖着てる人と長袖着てる人が今日中暑かったりするから微妙ですが、聖書の国では長い袖の服は特別の寵愛で、 それはお父さんのヤコブに愛されたヨセフという人が獣に悪い獣に食い殺されたんだって、まあ、嘘でした。それはお兄さんたちの嫉妬です、まあ、お父さんの偏愛もありました。人間はみんな罪人だからお父さんだけ悪いとかお兄ちゃんだけ悪いとかないんです。ヤコブだけ悪くないもないんです。みんな罪人だから、なんか寵愛されたのをいいことに息子のヨセフはちょっと生意気でした、とかかなり生意気でした。だから鼻について殺そうという話まで言ったんですよ、実のお兄さんに。しかし殺さないでエジプトに売られていって、まさかそれをお父さんにどう告げるか、結局嘘ついたんですね。ヤギを殺してその地にお父さんの寵愛の印、まるでお父さんが末の息子を包むようなそれを真っ赤に染めて、これがありましたって言ったらお父さんは当然悪い獣にやれたって普通思うでしょ。食い殺されたんだって言って、まあ何ヶ月何年そのことで心引き裂かれたでしょうか。だけどあれがそのヨセフが17歳だったので、もうそれから30歳になってるから30-17、13年、13年も歳月が経って何が起こったかというと、まあ、私たちは震災が起こって12、3年ですけども、当時も13年経ってお兄さんたちが当時世界的な大飢饉だったんです。世界的な飢饉だからしょうがない、国の中に食べ物ないからエジプト一人国があるというので行ってみたら、そこの首相が政治家のトップの人が全部仕切っている当時噂の賢い人が、自分たちが昔殺そうとしてエジプトに売った弟だったという顛末に気がついた。ここまで時間がかかったんですが、まさかまさかの、まあ、青天の霹靂というか、お父さんは狐につままれたような、まあ、良いニュースだけど考えてもいないニュース、13年も空白があったんですからね。でなんでこれを信じたかというと、だって迎えに来たから、お父さんをエジプトに連れてきなさいって言って、まあ、世界に君臨したエジプト大帝国の王様に次ぐ首相ですよ。お前が政治やれって王様に言われて、外国人に、まあ、日本で外国人が首相になったことは多分ないかもしれませんし、なかなか難しいプライドもあるからと思いますよ。だけどエジプトの人ではない売られた元奴隷のヨセフが、普通じゃない素地がだんだんだんだん芽が出て、まあ、上に立つ人は人を見る目はあるので、ヨセフを見た瞬間にこの若者は普通じゃないと思った。あなたがこの国を仕切るんだ、この難しいハンドリング、人生の基金の中であなたがこの国を仕切るんだと言って上手にやって、エジプトにだけ 食料があったから死ぬわけいかないので、行きたくなかったけど、お兄さんたちはエジプトに行って頭を上げることもできず、 食料を分けてくださいませんかって言って、まあその暁になんと自分たちが殺そうとしてお父さんを悲しませた弟は死んだよって嘘をついて、わざわざ血染めの服までお父さんに見せつけたあの弟が生きていた。そして自分たちを許さないとか裁くだとか言わないで連れてきなさいってお父さんを迎えて、その時ファラオっていうね、エジプトの王様は、なんだ首相のお父さん生きてたのかって、連れてくるのかって、だったら車を用意しなさいって、王様が命令した車ですからね、まあガソリンの車では当時はもちろんないけども、多分馬か4頭ぐらいで、牛かで、まあ人をお乗せして運ばせるような車を用意して、ロバが10頭立って、そのメロバ10頭にはパンダの穀物だの山ほど乗せてですよ。そしてさらに別の最上のロバ10頭にはエジプトの品々を山ほど乗せて、そしてお迎えに来たでしょ。それは目を何回こすっても現実だから。こんな食べ物もない時代にこんなことあり得るわけないから、山ほどの食料と最高のエジプトの品々と、そしてお父様をお乗せしなさいと王様が命じたらしい見たこともないような車と、それを見てヤコブは分かったと、まあ、私なら多分信じられないけど、だけどヤコブはこう言ったんですね。死ぬ前に会いに行こうって言った。もう年齢だから、自分の生きていたっていう息子を見ないまま死んだら死ぬわけにはいかないと思って行こうって言って、南へずっと下ってベールシェバっていうところに行ったんです。私も行ったことあるんですが、国の南の端、韓国で言ったら最終島みたいなとこか、あるいはまあそういうようなとこでしょうね。でそこで 礼拝したんですね。その時にヤコブよ、ヤコブよと神の語り気があって、折々にあるんですよ。毎日というよりもピンポイントで、今だって背中を押すのは自分じゃないんです。自分の情報量でもないんです。自分の決断力でもないんです。本当は躊躇するでしょうって、自分では後で後々後悔するでしょうって、あ、間違ったとかね。だからここは直通点からダイレクトに、ヤコブよ、ヤコブよ、はい、ここにおりますと、ポーンと背中を押した。だから皆さんも礼拝来てる時に何か突然示されるとか、人生の節目節目でまた神様が私の背中を押したってないですか？私はありますね。この教会もありますよ。何度も話しているように、78年、もうちょっと前かどうか分かりませんが、25歳のホレチェック宣教師は本当は中国に伝道に行く予定だった。突然宣教師を門戸を閉ざしたので、共産化してブーメランが風にビューンと時代の風に吹かれるように、たくさん宣教師が世界中から、この資格だとノルウェーから、うちはアメリカから来て、そしてあの明日天気になれ、北海道か南かって、そんな決断はしないですよ。よく祈って導かれたのが浜通りだった。でそれは神様がピンポイントで、その大きな世界の政治の流れの大風の中で、一人の宣教師に目を留めて、日本だって、そして福島県だって、そして山の方じゃなくて浜の方だって示された。で私は牧師先生がいなくなってから、来てください、しばらく牧師がいない教会ですって適当に来ませんよ。しばらく祈りの期間を持って、あ、これはマケドニアの叫びだ、来て助けてくださいと海の向こうで言ってるようだと思って、神様に背中を押されて来て、それで29年間ガリラヤの土地だったんだ。ガリラヤもいいでしょ、ガリラヤから世界へっていう流れの教会になります、神様って適当に言ったつもりはないんです。よく上野公園で1時間2時間祈ったんです。あれ掲げるために神様に背中を押されたと思いますよ。で12、3年前、思ってもない大震災で、私は一人ポツンと、まかないと犬と一緒でしたが、千葉の方にいて、どうしようどうしようどうしようって、もう訳が分からない、何をどっから考えたらいいか分からない、とにかく教会は消えた、みんな生きてるか死んでるかも分からないけど、とにかく福島に向かうんだっていう背中を押したのはピンポイントで神様だと思います。行かない方がいいよっていう人もいたので、心配してくれて、だけど神様がここは行けって言ってね、どうしよう、プールに飛び込むかな飛び込まないかなって言ったら、後ろからちょっと優しいお兄ちゃんお姉ちゃんが飛び込んだら、泳ぎ覚えるよってポンと背中を押すように、まあ先は見えないだろうけど、ここは行けってね、押されたんだと思いますよ。でそのようにしてここに来て、アパートをまず建てたのもやっぱ神様だと思います。一人の教会にそれが必要じゃないかって、お年を召した人はやっぱ家庭寄せ合うって、その周りで生きるって必要じゃないかって、その話をまず持ってこられた時に、ああこれは神様だなと、まあ、自分がいいと思うとか悪いと思うとか、苦労すると思うとかしないと思うとか、どっちが良さそうだとか、そういう観点じゃなかったんです。ここはそうしなさいと。それ教会もこちらこの教会建てる時もそうでした。エリムもそうでした。じゃあ小高チャペルの鍵開けて泥かき出して、そしてちょっとリフォームして礼拝始めるという時も、じゃあ適当にやってみようかではなかったですよ。これ神様が北と南高速道路もつないで、今は鉄道もつないで、教会も北と南ぐるーっと回って行ってたのをつなげっていうね、神様がピンポイントで、あの時あそこまで来なければ、放射線にも下がらなければ、見えなかった、ありえなかった、そうなったと、開いた同時にやりなさいっていうピンポイントだったと思います。じゃあ今大熊、また礼拝月1回ですけれども、それもいや建物直すのも面倒くさそうだし、面倒くさいどころか本当治るだろうか大変だなと思ったけど、これは神様がピンポイントだったと思います。皆さんの人生にも振り返れば、そういえばあの青年期に、あれ神様の語りかけだったな、それから右か左かすっごい迷って、あのままだったらいつまでも迷ってたかもしれないけど、あれ誰かが背中を押したって真ん中の道に進んだのは、あれ神様だったなって、折々にヤコブの人生に神様が 現れたんですね。だからピンポイントで神様はもうその場所でその時にそういう心境のあなたに、本当に国を離れていいんだろうか、二度と戻ってこれないんじゃないだろうかって、エジプト行きのアフリカ行きのあのヤコブに、神様ヤコブよヤコブよって、じゃあ神様の約束を信じて一歩踏み出したヤコブでしたけれども、その内容は何ですかっていうと、あなたの懐かしい13年ぶりに会う息子を政治家になって外国の首相をてっぺんに立ってるってはまだ信じられないかもしれないけど、それよりも彼があなたを見とるよって、あの息子のもとで見とられたいと思ったヤコブがあったじゃないでしょうか。実際そうなったですよ。大体飢饉の中で死ぬはずだった一族老頭、だからエジプトまで恥も外聞もなく頭下げて分けてくださいって言ったんですよ、神の民が。彼らは餓死するどころか豊かな性格、ゴシェンの地を与えられて、信じられないヤコブのそれから17年間だったんですね。そして大いなる国民となるという約束が与えられて、ああ本当にこのような17年後の未来があるとはと思ったでしょう。思ったでしょうが、そのことじゃないんです。やがて400年後です。400年後ヤコブは生きてない。エジプト脱出、大スペクタクルというね、そこからずっと順々として旧約聖書が綴られて映画にもなるほどな、そして人生の罪の泥沼からの大脱出のイエス・キリストの大いなる神様の御救いのご計画の中でのコップの中の嵐だった。逆から見ればお兄さんと弟が仲がいいとか悪いとか、もう少しまろやかな弟だったらここまで憎しみはなくて済んだのにとかっていう問題じゃなかった。そういうことを全部神様が手の中でマジシャンのように用いてエジプトへ進ませて、やがて雲の柱火の柱の大エジプト脱出になって、やがて新約聖書の出エジプトになって、自分たちにちょっと重ねれば私たちも少し出エジプトみたいな小さなバージョンを味わうような、全ての原型になっていくんですよ。その中の17歳の時までのヤコブとお兄さんたちの確執、お父さんも平等に愛せばいいのに、どうしても末の弟だけ可愛い可愛いって言って、ああしなきゃよかったとかね。しかしそういう問題じゃない。そういうことを全部ひっくるめて、神様の凛としたご計画が進む中にあったから、だから近くの約束と遠くの約束が、それはうちの教会を作ったホレチェク宣教師もやがていわきにも伝道するかもって薄明かりの中でちらっと見たでしょうが、しかしそれが翼の教会になり、エリムができ、そしてやがて大熊などとも小高などともつながるとは夢思わなかったでしょうね。だから高くて長くて広くて深くて、じゃあ最後の3節と4節進みますか。じゃあ3節を読みましょうか。はい、すると神は仰せられた。私は神、あなたの父の神である。恐れるな、私はそこであなたを大いなる国民とする。恐れるなという限りにおいては、心の中で恐れのブレーキがあった。いや神様の御心かもと薄々思っても行かない方がいいんじゃないかって、神様は人間にリスク管理を与えたから、このスピードだと危ないんじゃないか、車の運転って大事ですよ、リスク管理は。じゃあヤコブのリスクも異常に働くと心配性になりますからね。心配性になるとがんじがらめになって未来に進めなくなりますから、だから境界線を自分でこっから先は進行でいくって決めないと、いつまでもリスクを恐れて、リスクを取らない人は未来がないって、結果がないって、リスクを取るから結果もあるんだ、失敗もあるけど結果もあるんだって普通に、まあ、経済界でも言うし、いろんなところで言いますが、まあ、聖書もそうだと私思いますね。リスク管理はまず大事ですが、ヤコブはなんでそのリスクって、私3つあると思います。1つは年齢、130歳ですから皆さん、まあ、だんだん年を取ったら、あもう海外旅行もいいかなって、遠くはいいかなって、食事も近場でいいかなって、もう作るの面倒だから出来合いなものでいいかなって、普通人の営みってそうですよ。 130歳からいくら車用意して乗るだけでいいからって言われても、外国での生活のストレス考えたら、行きたくもなかった国だし、ただ一人息子が待ってるというから、死ぬ前に一目会いたいとは思ったけど、大丈夫かって行かなきゃよかった。やらなきゃよかったあの決断ってならないかっていうね、当然現在の自分を見てのリスク管理が出てきますよ。それからこれまでの過去を振り返るとリスク管理が出てきますよ。例えばお父さんはイサクという人でした。イサクのお父さんの物語はこうですよ。同じように飢饉があったんです。似てますよ。そしてエジプトに行こうかと思ったんですが、神様のお告げがあってエジプトには行くなって言われたんですね。全く同じ世界的な状況の中で神様はお父さんに行くなって言って、私行っていいのって。じゃあちょっと一丸出しましょうか。その歌詞読みましょうか。じゃあ創世記26章2節、お父さんの場合読みましょう。はい。主はイサクに現れて言われた。エジプトへ下ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさいと言って別のところを示された。だ、一つの原則があって、誰の場合でも、親子でも、いつでも、どの人でも同じ通じるなんてことはないんです。その時その場所でピンポイントで、あなたの場合は今行かないとダメになると、今行きなさい、あと5年後ではあなたは動けなくなるとか、神様が総合的に考えて、でお父さんの場合はエジプトには行くなって、食べ物があるからって行くなって言ったんですね。で私の場合はって、まあ、もっと言えばおじいさんの場合、おじいさんから始まった。創世記っていうのが、神が天地を作り素晴らしい大自然を作ったけど、人はしょうもなくて罪深くて、人を救うためにアブラハムを選んで、アブラハムを、私たちの父として、信仰の父として、そこから神に選ばれた民族の中からやがて救い主が生まれるというね。そのアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフで終わるんです。創世記は50章で。じゃあその最初の父と言われたアブラハムの場合どうだったって、聖書開きませんけども、エジプトに行って大変な恥をかいて、自分の罪を示されて赤っ恥で、なんでかというと奥さんはサラと言ったんですが、非常に美しかったとか、ただ美しかったと、非常に美しいとエジプトの人は彼女を見た。見たからどうしたって、王様に献上した。献上するって女性はものかっていうと、そんなことではないんです。そういう時代なので、王様のお手つきになるところだった。ところが神様がエジプトの王に示されて、だってアブラハムっていう外国から来た人の美しい妹だって言われたから嘘ついたのかって。そうです、自分の奥さんだって言うと自分を殺して、そして外国で何されるか道徳観念もわからないから、非常にピストルいっぱいある国もありますよ。強盗がいっぱいいるから物を置いてちゃ危ない国もありますよ。日本は安全だと比較的言われますけどね、エジプトは何されるか分かんないと思ったから、妹だって嘘ついた。で王様は妹ならと思って、ブレーンの人たちが、非常に普通じゃない、非常に美しい女性がいますと言って、王様の側室のようになりかけたら神様が手をつけるなと言われて、なんという嘘ついたんだって。それでも神を信じてるあなたかみたいな、そういう気持ちもあったと思いますよ。この国から出ていけって言われたんですね。あれがおじいさんのエジプト物語ですよ。だからおじいさんの場合のリスクと、お父さんには行くなと言われて自分は行っていいのって、過去と年取った今現在を見たら、未来はやめた方がいいんじゃないかって、何度も言いますが、リスクを取らないと結果はないんです。やらないと何も未来は変わらないんです。やって失敗しても失敗から学んで前進することができるんです。だから二丸を出していただくと、新約聖書はやっぱり信仰で進むんだよと、迷うし、もちろんリスク管理も大事だけど、最後は信仰だよって。じゃあご一緒にヘブル11章1節読みましょう。はい。さて信仰は望んでいることを、見えないものを確信させるものです。行って確かめて石橋叩いて、そうだと分かったら行くっていうなら信仰じゃない、それは普通の人でも、目に見えないものを信じて主がそうおっしゃるならば、先々までプロセスは見えないけど行きますと言って、しかも行く途中信じ続けますと言って、確信して それが信仰の世界で、結局ヤコブは旅立ったんですね。なので先ほどの3節にもう一回創世記に戻っていただくと、恐れるなと、今現在のあなたが少し体力も往年の時の4分の1以下かなとか思っても、お父さんの時には神様が行くなと言ったし、おじいさんの時にはエジプトでいい思い出もないって聞いてるけど、大いなる国民とするからって。じゃあ4節に進んで4節読みましょう、はい、この私があなたと共にエジプトに下り、またこの私が必ずあなたを再び連れ上る、そしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるであろう。身近なことを言えば、安らかな死を、あなたの愛する息子に13年ぶりに会って、そこから次の日に召されるんじゃなくて、14年間彼と共に彼の国で生きてぬくもりを感じて最後までだよって約束してくれた。結果は開きませんが、そうなったんです。で、祖国に戻すよって、じゃあいつなったって、亡くなってから、すんごいお葬式で故郷にずっと連れて行かれてとも言えるし、私この間行った教会のお父様牧師先生知っていたんですけども、亡くなられたということで、最後どうでしたって言ったら、老衰だったということで、ああこういう死もあるんだなって、だんだんだんだん力が、病気とかそういうんじゃないんですね、だんだんだんだん、そしていろんな人に挨拶して会って、ちょっと席外したら天に召されていたっていう、あ、静かな安らかな死で、いや安らかな死でしたねって、そしたら、そうだったんです父はって、息子さんの牧師さんも話しておられましたが、ヤコブも最後そのような安らかな、最後まであなたを私は導くよと。で、実際に飢饉で一族老頭が絶滅することもなく、本当に神様は身近な祝福を17年間味合わせてくださったけど、これは本当の意味で再びあの約束の地に連れ戻すというのは400年後ですよ。400年間異国の地でどんどんどんどん末裔が広がって、そしてエジプト脱出の海が真っ二つに分かれ、火の柱、雲の柱が夜は昼はこっちだこっちだって導いて守って、そうしてやがて彼らは再びこの地に戻るというところまで、さらに言えば新約聖書でイエス・キリストが罪の世界から私たちを救出する出エジプトので、私たちもその小さなバージョンを震災でも味わったしという、そこまでヤコブは思い描くことは不可能です。やがて400年後どういうふうになってるか、不可能、逆立ちしたって何もわからないです。しかし神様の手の中には、あなたが感じられる、ああ幸せだった、神様の約束は真実誠だったと実感できる近未来と、それから逆立ちしたって見えない、しかし遠くの神様の大きなストーリーと、二重の約束の中で動くんだよと。そう考えれば、何度も言いますが、家族の悩み、それは悩みは一番大きいですけども、なんで兄弟仲がこういうふうになっちゃったのかな、その果ては他の家庭でも聞いたことのない、自分の末の息子が噛み殺されて食われたって、なんでそんな顛末になったかなって思ったかもしれませんが、そういうごたごたを全部手の中に置いて、神様の大きなご計画の中の一歩前進だった。だから神様の約束は近くの出来事と遠くの出来事がありますね。で、ちょっと報告で出していただきましたが、100万人の福音の聖書日課って震災前だいぶ昔書いたんですね、一回心のビタミン A と B にそれなったんですけど、震災後をいろいろ織り交ぜたものを書いていただけませんかって、まあ来た時にどうしようかなって、そんなにもう書くエネルギーもないしなと思ったけど、あれやこれやで、じゃあ書きましょうって言って、11月末と勘違いしてたんです。これ本当に勘違いしてた、勘違いが多いんです。そしたら10月中旬、今月末ですからねって来て、って11月でしょって、あと2週間しかないじゃないっていうことで、そして結束を変えたんですが、まあ、しかし1日3つぐらいにじゃ書いてみようかと思って、私それで気がついたんですよ。1日1つずつ書くって考えると案外喜びなんです。テンポが出るんです。1つ書いたってすぐ送るんです、メールで。
2つ書いたって信号が来るんです。でちょっとごますって向こうから早いですねなんて来たりすると、もうちょっと早くやろうかと思ったりしたね。ところがですよ、考え変えて1ヶ月分31日全部書いて完璧にしてパーフェクトなものを全部まとめて送ろうとすると途端に気が重いんですね。いやしんどいなって、なんでこんなこと引き受けたかなって、それに気がついた。だからやっぱり丸ごと出すのやめますって、そちらが大変でしょうができた瞬間に送ります、その方が元気が出ますみたい書いたんですけどね。皆さん、私たちの人生もピンポイントって言いましたが、近くと遠くって言いましたけど、あんまり遠くばっかり見つめてで完璧に仕立てようとすると、なんだか人生が喜びのはずが窮屈に感じて、思った通りパーフェクトにあの人たちのようにいかないとかって成り立つんですよ。と途端につまらない人生になって、ところができたことを感謝して、そして感動して、そして今この瞬間瞬間を積み上げて振り返ると、あ結果的に、まあ、ちょっと私間に合わなくて2日3日伸びちゃったんですが、ああそれでもなんとかギリギリ収めてくれたかなって結果。そしたらなんかね、昨日だか一昨日だか BS のちょっとテレビにちらっと見ただけなんですが、サイクリングのなんか競技があったのか、そこで自転車サイクリング大好きなあの男性がいましてね、でその人はあのサイクリング特に山登りってしんどそうだなと思うけど大好きなんですって。ところが何かの大会に出て、あの例えばタイムを競うとか、自分は何位に入るとかって途端にやりだすと、この喜びのはずのサイクリングが苦痛で苦痛でって、もう全部それを脱ぎ捨てて原点の初心に帰って、ああ自分は好きだな、これが好きだなってやりだすと、まあ、結果は何位だか割と上の方だったと思いますが、あそのスイッチって大事じゃないかなっていうふうに思ったんです。まあちょっとあの再来年あの来ません、来てくれませんかなんていう、随分先だなんて連絡があって、どっかでお会いしたんですかっていう九州の先生だったんですが、実は中津という九州のあの教会が一時いたところの、そこで私が震災の 1,2 年後かな、1年後かな、分かりませんけれども、講演会にあの来たんですって、の鹿児島から。そして私がこういう話をしたそうです。まあ自分で話したこと覚えてないからあれなんですが、大事なのは震災で勉強した一つのことはプロセスを大事にしましょうって、結果じゃなくてって、結果から入ると、でも神様は結果を求めてないって、もっとはるかにいい結果出せる人山ほどいるって、そんなこと必要としてないって、その一瞬一瞬のプロセスを神様はそこに興味関心があり、そこに価値を置いて見ているという言葉を震災関係なくご自分の教会に当てはめられたんだそうですね。そしてそれが大きな力になったと言われて、ああそういうことを私が言ったならじゃあ用いられてよかったなと思ったんですが、それが跳ね返ってきてね、自分にも、あ本当だプロセスだって、自分で話したんでしょうか十何年前、そうすると自分に返ってきて、何でもプロセスだって、近くの一歩一歩、そしたらやがて神様は遠くの自分の能力とかそういうのをはるかに超えた未来に必ずつなげてくださる。それが神様のガラガラポンってしたら足し算の世界じゃなくて、もう相乗効果の世界で、信じられない未来の一コマに私を置いてくださったんですかって。さあ今日は約束を信じて130歳にして旅立って、147歳まで17年間幸せな日々を送って、その先の新約聖書までの出エジプト記からずっとつながる未来にヤコブが用いられた、アウトラインを出していただきましょう。もう一回確認します。約束を信じて旅立つ私たちに必要なのはピンポイントで、あ今この瞬間に神様は私を呼んでいる、私に語っているということのことを大切に、心温かく、であんまり遠くの金メダル取るんだ、オリンピックに出るんだとかってすっごい重荷になって自分で負荷をかけるんじゃなくて、一歩一歩、近くの一歩一歩、神の約束を信じて、ここはこの年だけど、お父さんお母さんのことを考えるとすごい躊躇する過去もあるけど、ここは前進だって、そしたら次の一歩の祝福、次の二歩目の約束、そして大きな遠い神様の約束を信じて、震災後ここに来て11年、教会で来て10年が過ぎましたが、これからも約束を信じて前進しましょう。お祈りをいたします。
黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日は創世記の終わりに出てくるヤコブ、しかも130歳、人生の秋口だったか分かりませんが、神様はヤコブを知っていました。そしてピンポイントでベールシェバって国の南で、これから国を離れ二度と戻れないかも、先に何か待っているかという中で、ヤコブよヤコブよと背中を押して、そして、やがて異国の地で懐かしい末っ子に会って、かつての末っ子に会って幸せな死を遂げて、そしてさらに遠くの未来まで匂わせるような約束でした。私たちもささやかな人生、秋のささやかな日々ですが、神様が私を見つめているって疑わないで、神様は私を呼んでいるって疑わないで、そして身近な約束と遠くの約束を持って私のこの歩みを包んでいるんだと、心温かく信仰によって前進する、必ずそういう一人一人の一週間になりましょう。ピアノを大きくしていただきます。この一週間が神様の約束を信じて前進する麗しい一週間となるように、すでに祈られたあの人この人、また世界の平和など心にかかっているその他のこと、しばらく自由にご一緒に声に出せる方声に出して祈りの時を持ちましょう。お祈りしましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、この秋の素晴らしい祝福、素晴らしい恵みをありがとうございます。神様は私たちの嬉しかったり悲しかったり傷ついたり喜んだりする人生を見つめておられて、ピンポイントで言葉をかけてくださり、近くの祝福と遠くの約束を同時にくださるので、何ということでしょう。感謝します。主よ、ここにおられる一人一人のご家族、また健康、お仕事、学び、ご近所祝福してください。教会もエリムも大熊も小高も泉も祝福してください。また体調優れないあの方この方、特に手術をする姉妹に、神様の火曜日特別の恵みがありますようにお願いします。イスラエル、パレスチナにも平和を、ウクライナにも平和をお与えください。また地震が起こったネパール でしたか、神様がそれを収めてくださるようによろしくお願いします。トルコ地震の後にも神様の助けを引き続きお願いいたします。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、私たちはいつも自分を見つめると自信がなく、過去を振り返るとリスクばかりが目の前に浮かんできますが、リスクはあっても、目の前現在の困難があっても、お約束ですからと前進するときに、実際に約束の成就を実感できますし、1年レベルでも5年レベルでも10年レベルでも、けれどもはるかに突き抜けた神様の大きなお約束の中に、こんな自分の一コマが置かれているという、心全身震えるような感動、その中に私たちを今週も置いてくださるように、ここにおられる一人一人、またネットで礼拝しているお一人一人に、神様が触れてくださることをお願いします。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、時々悲しくて麗しい人生を感謝します。失敗の恐れもありますけれども、あなたがおられます。あなたを見上げて約束を信じて踏み出しますので、ピンポイントでお語りください。信仰を持って受け止めます、信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。